今日の箇所は詩編の37編3節から9節までです。詩編37編3節から9節まで。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。アーメン。ここしばらく何度かですね、この詩編37編、読まれております。この地上においてですね、私たちが末永く平和と尊厳に満ちた生涯を全うするためのコツがここに書いてありましたね。主に信頼して善を行うこと、誠実さを養うこと、主を喜びとすること、主に委ねること。そうすれば私たちはこの地上において平和に尊厳に満ちた生涯を全うすることができます。主の御前に静まって一切のですね、悪しきことから離れ、そしてこの信頼して、主に信頼して歩むのであれば、皆さんは誠実に主の御前で安らかな生活、それを送ることができます。今日ちょっとですね、まあ、安らかな生活から離れそうになる危機がありまして、ある生徒がでも悔い改めて、もう、その道をやめるという、そして、まあ、それによって本当にこの礼拝堂が以前よりさらに清らかに清々しくなりました。悪への道、それは怒ることであると8節に書いてありますね。腹を立てるなと7節の最後にも書いてあるし、8節の後半にも書いてありますね。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。腹を立てることは、それは悪の道だと書いてありますね。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。本当にですね、怒り、これは人生を狂わします。人生の車輪を焼き尽くします。怒ることによってですね、平穏無事に住んでいたところが追い出されてしまうとか、怒りによってさすらい人になってしまうとか、そういったことはあります。これは実例として聖書にはっきりあります。例えばモーセ、本当に素晴らしい人でしたね。あんなに素晴らしい偉大な指導者が、なんで約束の地に入れず、受け継ぐべき土地がモーセに入れなかったと思う。なんででしょうね。なんで入れなかったのか。怒ったからです。そうです。怒りのせいで、どんなに偉大な人でも怒りのせいで身を滅ぼして、その地をつけなくなってしまう。あるんです。モーセは、ある時ですね、まあ、民が不平不満を言ってつぶやきました。でモーセはもういい加減にうんざりしたということでですね、で主から言われたことをそのまま 実行しないで主に栄光を期さなかったんですね。主は岩に命じて水を出せ、ね、岩にモーセが命じれば水が出てくるから民にそれを飲ませなさいという場面がありました。ところがモーセは主の言葉通りに言わずですね、命じないで岩を叩いたんですね。モーセは、ちょっとその箇所ですね、民数記20章なんですけども、開きましょうか。民数記の20章の2節から12節までですね。民数記20章2節から。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだ時、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さねば なければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。あれほどですね、尽くしたモーセです。あれほど我慢し、あれほど忍耐し、偉大なことをし、多くの民を約束の地へと導き入れる一歩手前までしたモーセほどの人が、なんと一回怒ってですね、主に栄光来なかったんです。主を聖なるものとしなかった。怒りと気をつけた方がいいです。怒り、それによって約束の地に入れない。怒りによって平和な住まいへと導かれることがない。モーセはですね、この中節の言い分、主から命じられたことは岩に向かって命じれば岩は水を出す、ね、主は民に怒ってないんですよ。民は水がないって言って、水は人に必要です、それがないと騒ぐこと、それは、人としては当然のことかもしれません。しかしモーセはですね、それを怒りました。で、中節の方を見ますと、モーセは言うんです。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセらしからぬとても傲慢な言い方ですね。モーセはこの怒りによって彼は約束の地に入る権限を失ってしまいました。怒りはこのように約束の地に入れない原因です。そしてもう一つですね、怒りはさすらい人になってしまう原因です。カインはさすらい人になってしまいましたが、彼は怒りました。怒ってる時ですね、神をも恐れないんですね。創世記の4章です。 創世記4章の、3節から創世記の4章の3節から、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルが彼の羊の産子の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを懲り慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。アメン。怒り、この時カインにはですね、怒りが湧き起こりました。それは捧げ物の件で、弟の方が自分よりも優れたことを生贄を捧げていたからです。それで妬んだんです。怒ったんです。そして怒りが出てくるということ、それはすなわち正しいことを行っていなかったからですね。正しく行っていないのであれば罪は戸口で待ち伏せをしております。しかしそれは治めるべきです。怒りが湧き起こってきた時、ことに教会において、捧げ物の件において、奉仕の件において怒りが湧き起こる時、それを治めなくてはなりません。カインは怒りを、またこの罪を治めることを怠らず、逆にですね、その怒りに、罪に身を委ねてしまいました。怒りに、罪に身を委ねてしまった結果どうなったか、八節から。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。さすらい人となってしまったこの原因、怒りですね。それを、罪を治めることをしなかった、怠ったがゆえにさすらい人となってしまいました。怒りのゆえにですね、自分の住んでる家を失うということ、その危機が今日、あることでありましたけれども、しかしそれを悔い改めてゆえにね、さすらい人にならずに済みます。しかし怒りにあくまで身を任せるのであれば、このカインがですねやったように、怒りを収めることをせず、悔い改めることをせず、神に対して知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。怒りというのは本当に恐れることを知りません。神様にでさえこのようにですね立てつく言葉を吐くんですから。しかしその行く先はさすらい人です。怒り、これによってさすらい人になってしまった人は多い。そして怒り、それを 治めたがゆえにさすらい人から免れて、こうして平穏に暮らしている人もおります。怒り、これは治めるべきであり、それはそれに飲まれてしまってはいけないことなんです。怒りというのはですね、これは悪魔に機会を与えるものです。エペソ人への手紙の4章も開きたいと思います。エペソの4章の25節から、エペソ人への手紙の4章25節からではお読みします。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アメン。この26節に怒っても罪を犯してはなりませんとありますね。日が暮れるまで憤ったままではいきません。これは、より直訳しますと、怒りの上に太陽が沈むことがあってはならないと書かれてあります。怒ったままで、太陽が沈むようなこと、怒りのままですね、暗闇のうちに取り込まれてしまったら、よりそこから抜け出すことが困難になります。悪い言葉を一切口から出してはいけませんと29節にありますね。言葉、皆さんの言葉、それには主人がいると最近皆さん学んでおります。あ、怖い怖いっていう言葉、こんちくしょうっていう言葉、それらは誰に属する言葉だと思いますか？悪魔に属する言葉ですね。27節に悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒りの言葉とか、ね、こんちくしょうとか怖い怖いとか、それは悪魔に機会を与えていることになります。そうしてはなりません。皆さんは唇からは、29節ありますね、必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい、あります。これから夜、金曜夜の交わりが始まります。その交わりの中においてですね、聞く人に恵みを与える言葉を話しているかどうかに皆さん、これから心、に手を置いて気をつけていてください。交わりの回収の中で、私怖い怖い怖い、それを回収に振りまくとき、それは人々に恵みを与えているでしょうか？逆ですね。回収の前で安畜証明という言葉を吐いているとき、それは人々に恵みを与えているですか？与えてません。そうです、イエス様ハレルヤ感謝しますとか、イエス様素晴らしいお方です、ね、御言葉のこのところ本当に感動しますね、そういうふうにですね、命を養う言葉、恵みの言葉、人の徳を養う言葉、それを交わりの中において出してください。金曜の夜の交わりの時、それはとても楽しいひとときですけれども、それはですね、ある人の、ね、怖い怖いとかですね、 そういう言葉が人の恵みを培う言葉ではなく、悪魔に機会を与える言葉によって台無しにしてしまうということを、これから皆さん気をつけてください。そして互いに、兄弟姉妹同士ですね、互いに教え合って、戒め合って、今日と言われている間に日々互いに励まし合い、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさいと、ヘブル3章13節に書いてあります。これ今朝引用しましたっけ。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。兄弟姉妹たちの中でですね、互いに励まし合うこと、互いに戒め合うこと、これがあるから兄弟姉妹の交わりは素晴らしいんです。一人ではそのままでは滅びに至ってしまう人でも、兄弟姉妹の交わりの中にいれば、教えてくれる人、戒めてくれる人、力づけてくれる人、慰めてくれる人がおります。どうか互いに集まることをやめたりしないで、皆さんは交わりの中において日々互いに励まし合ったり、戒め合ったり、進め合ったりしましょう。私たちもですね、心の内に怒りが湧き起こることはあります。しかし人の怒りは、それは神の義を体現するものではありません。ヤコブの手紙の1章の19節からですね、それが書いてあります。ヤコブの手紙1章の19節から、愛する兄弟たち、あなた方はそのことをよく知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい、ね、聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。まず耳で聞くことを真っ先にする。そして語ることは、それも遅く しましょう。この間の信玄の学びでも、自分の言葉を節約する人は、幸いですと書いてありましたね。韓国語訳の方では自分の言葉を節約する、書いてありましたね。そして最も遅くするべきは怒ることです。怒るに遅くしなさいと。20節、人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。ね、御言葉聞く、私御言葉聞いたから義人、私教会に行って御言葉聞いてるから正しいっていうわけではないんですね。御言葉を聞くだけの人は、それは欺いてるだけの人です。御言葉を実行する人になりなさいと書いてありますね。人の怒り、それは神の義を実現するものではありません。もっともですね、私たちは怒るべき時がありますよ。それは神の義がおろそかにされている場合です。例えば、祭司ホフニの子ピネハスはですね、神様の憤りを自分の憤りとして民の中から不正なのを取り除いた。それゆえピネハスのその行動によって、ピネハスが神の怒りを自分の怒りとして行動したがゆえに、ピネハスは栄誉が与えられました。これは人の怒りではなく神様の怒りなんです。自分が今憤っているこのこと、それが人の怒りなのか神の怒りなのか、どっちっていう、その簡単な判別方法は、皆さんがもし何か怒りにとらわれた、その怒りがですね、自分の名誉が傷ついていて、で神様の名誉が全然もし傷ついていないような場合は、それは人の怒りです。例 とえ自分の名誉が傷ついていても神様の名誉が先立つようなことであるなら、それは立派なことです。正しいことのように迫害されているものは幸いですと書いてあります。神様がそしられていて自分の名誉に何の傷もついていないというような時、それは神の怒りを、神の妬みを妬みとして皆さん怒るべきなんです。世に正義が全うされず弱い者が虐げられているとか、ね、世の中のニュースを見るとき、それは皆さんの名誉は全然傷ついていないかもしれませんが、神様の名誉が傷ついているようなとき、そのとき皆さんは神の憤り、神の悲しみ、それを皆さんのものとして祈るべきです。生きとるべきです。人の怒りはしかし神の義を実現するものではありません。皆さんの名誉が、ね、貶められて、でも神の栄誉が上がるという、そういう場合はあります。例えば伝道してる時とかですね、本当に人々からなんか罵られたり、人々からですね、妨害されたり、そういった時はですね、それはもう喜んでください。まあ、自分の名誉はその時貶められたかもしれないんですが、でもそれは神様のためにやっていることであるがゆえの、そういう妨害、そういう怒りのもとであるのであれば、むしろ皆さんは怒るのではなく喜ぶべきです。むしろ皆さんは自分の憤り、人間的な憤りのゆえにですね、クリスチャンを名乗って皆さんが悪いことをする、これが一番良くないパターンですね。自分の憤りのゆえに神の名のもとに人々に支配し仕返しするとか、これは一番良くないことです。人の怒りは神の義を実現するものではありません。どうか皆さんは人の怒りから離れてください。それはただ悪の道であり、また悪魔に機会を与える道です。人の怒り、それに支配されるのであれば、モーセのように約束の地を告げない原因になったり、カインのようにさすらい人になる、人々から憎まれる原因になります。どうか怒ることを捨ててください。そして平和に尊厳に満ちた生涯を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。アメン。人の怒りは神の義を実現するものではありません。怒りはただ破滅を呼び込み、怒りはただ相続地を失うことになり、怒りはただ、さすらい人になってしまう原因となり、怒りはただ、人々から憎まれ、殺されるような恐れをもたらすものです。どうか怒るということを、今日、この機会をもって、捨て去り、それが心を支配しようとするとき、日が暮れる前に、それを収め、しっかりとキリストの十字架の虜とし、ただ唇からは人の徳を養う健全な言葉を語ることができますように。どうかこれからの交わり、天性における交わり、それをあなたが豊かに祝福し支配し、ますます清められたものとしてください。今日あなたがまた一つ清めてくださったことを感謝いたします。どうか平和と尊厳に満ちた生徒としての歩みを、これからも末永く終わりの時に至るまで続ける私たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。